はい、それでは11章の36節からです。で、先ほどお話ししたですね、終わりの日までに彼らを練り清め、これが35節にありましたが、終わりの日にその話が飛んでいくわけです。飛ぶというよりも、なんていうのかな、そのギリシャに起こった時代がモチーフになって、型になって、そして究極的にどうなっていくかという、この8章で見ることのできたこの内容をですね、このさらに拡大した形でこの私たちは見ることができます。では36節で、この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。この36節からがらりと、そのアンティオコス・エピファネスの話というよりも反キリストのですね、だからこのアンティオコス・エピファネスに働いていた反キリストの霊が事実反キリストとして現れる、その話になってきます。でここでまず思いのままに振る舞いとありますね。キリスト者の生活は従わせる生活です。キリストご自身が神であられるにもかかわらず、その身分に固執しないで人の姿をとって、そして実に十字架に至るまで、そのようであったとピリピ書の2章に書いてあり、そしてキリストにあって私たちが神に仕え従っていく、服従していくという生活になります。で、これがですね、人間としてのあるべき姿になっていくわけなんですね。けれどもサタンの霊は逆のことを言うわけですよね。自分の思っていることを行うことが、あなたは自由になれるんだよ、そして、抑圧されていくんだよ、ね、その服従するということ、その既存の神様から与えられた、その秩序に、この従っていくということは自分あの服従あの、自分を抑圧し貶めていくことなんだよと教えるわけなんですよね。そうではないと言ってですね、その通りやっていったら、ローマ書の6章に書いてますけど、私たちはどちらかの奴隷になっているんだよと、もし神から自由にされているのであれば罪の奴隷になっているんですよと、自分は自由になったつもりだけれども実は他のものの奴隷になっているんだよというふうに書いてあるわけです。で、そのような人間の欲望の、このみんな持っているわけなんですけれども、サタンは、終わりの日にそれをですね、全開にこの完全に働かせて、自分のその欲望を完全に働かせる人物がこの思いのままに振る舞いに現れてますが、そのようなこの王なんですね。すべての神よりも自分を高め、ここが大事になります。反キリストの特徴は何らかの神を拝むということではないんですね。それ既存の神ではないんですよ。自分を神としていくという、このこれもまた初めに悪魔がエヴァを惑わした時に、あなたは神のように賢くなれるという誘惑ですよね。でこれをもうその通りやっていくわけなんです。そして大いなるものとし、神の神に向かって、つまり私たちの信じる天と地をお作りになられた神に呆れ果てるようなことを言うと、そしるわけです。これが反キリストの大きな、特徴、もう一つの特徴になっていきます。この、黙示録を見ても冒涜する、罵る、そして獣の国、反キリストの国に住む者たちも、この天にいる者たちを冒涜する、悔い改めないでですね、むしろ怪我仕事を言うということが 書いてあるんですね。で、終わりの日には、この偽教師が現れるということが第二ペテロとそしてユダの手紙にありますけれども、まあ、そこを見ると興味深いのはですね、ユダの、開かなくてもいいですけれども、ユダの手紙にはミカエルと悪魔が、この言い争っているモーセの死体についてですね、言い争っている場面があって、そして悪魔と論じているときに相手をミカエルは罵ることもせず、主があなたを戒めしてくださるようにとこう言っていると。だから悪魔でさえもが神からの許しなしにはその活動はできないんですよね。だからその権威をも実はミカエルは尊重して、主が戒められるようにと言っているっていう話で、もその偽教師たちはそうではなくて、自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのですと、こう言ってそしっていくということです。でこれは私は本当に今の世の中にはある。で先ほどですね、この民主主義のお話をされましたけれども、批判というのはとても重要な要素になってくるわけですよね、民主主義の中ではですね。けれども恐ろしいことはですね、このどの政体であっても、共産主義であろうがですね、民主主義であろうがですね、必ず反キリストの霊は働いてるんですよ。どのように働いてるかといったら、そしりですね、そしる、権威に対してそしる、権威というものを認めていかないですね。これが悪い権威であってもそうです。ダニエルどうでしたか。ネブカデネザルに仕えたんですよ。そしたら自由主義のですね、私たちクリスチャンだけがちゃんと真っ当に生きられて、共産主義の中にいるクリスチャンできない。いや違います。その逆が大いにあり得るわけですね。で彼らは共産主義のその政権が滅びるのを祈らないでくれってこう言うんですよ。私たちが変わること、神の国が広がることを祈ってくれってこういうわけですよね。権威をよく知ってる何かで、それをこの認めていかないという人間の欲望があるわけですね。でこれを全開させるのがこの反キリストであって、神の神に向かって呆れ果てることを語ると、憤りが終わるまでね、これが神の憤りです。神って憤りの神であります、ね、私たちは愛の神とよく聞きますけれども、この黙示録には神の怒りっていうこともあります。怒る。でこの怒りのほとんどの場合は、このギリシャ語を調べるとですね、裁判の時の判決に使われる怒りです。ですからこの感情よりも裁判官が刑あのこの判決を出して罰するっていうですね、あの時のこの刑を執行するという意味での怒りがほとんどなんですね。でこの憤りの中にもそれあるけど、それでもですね、黙示録のもう一つの怒りというのは、いわゆる本当に憤りですよ、感情を込めた。これはどこに使われているかといったら、獣の国、反キリストの国に対して使われています。でどうしてか、生徒たちを滅ぼしていく、迫害していくですね。でこのことに対して神様はものすごい怒られるわけです。イエス様も怒られますよね。小さなこの子のようなものを受け入れなければ神の国に入れないと言った前に、この弟子たちが、その子たちが来るのを来させないようにしたときに憤った、怒られ。そしてそのような小さなものをつまずかせるものはどうなりますか？引き臼ですね。あの引き臼ってガリラヤ湖 のいろんなところに遺跡でありますけれども、小さな引き臼、女の人がこうやって引くような引き臼とですね、このロバがこうやらなきゃいけない引き臼、でっかい方を言ってるんですよ。でそして海に投げ込まれて、これガリラヤ湖 この奥の湖底に投げ込まれる方がマシだとこう言って、こういうような憤りを持っているんですね。小さなもの、信仰を持っているものに対する迫害というのには神様は感情を持って怒られるわけですね。でこのどちらも含まれてますね。この憤りのが終わるまで栄えると、定められていることがなされるからである。大事なのは定められる、定められる、これさっきからずっと出てますね。定められる、どんなことが起こっても神の定めはちゃんとあるんだよ、これ決して忘れないでくださいですね。がっかりすることがとってもたくさんあります。でこれから世の中はもっと悪くなっていき、私たちの周りでもたくさん悪いことが起こってくるわけなんですけれども、定めがある、神が支配しておられる、これをも神が支配して、神によってこれが起こされてるんだと。でこれを本当に明け渡して認めると楽になります。 問題が外にあるのではなく、実は自分にあったということをみんな分かりますよね。明け渡した魂、心ほど私たちは解放されることはありません。イエス様もゲッセマネでの祈りがあったから、十字架に至るまではですね、そういう悩みはなかった。苦しかったけれどもですね。そして彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない、すべてに勝って自分を大きなものとするからだ。はい、先祖の神々とありますように、これまでの既成のいわゆる異教とも拝んでる、つまり偶像ですね、その神々も、また女たちの慕う者っていうのは実はですね、このユダヤ人がこれを読むと何かって言ったらメシアになるんですね。女の子孫によ子孫が蛇の子孫の頭を砕くとい う創世記の3章にあるメシア予言、キリスト予言がありますね。でそれをこうその自分の体からこのメシアが出ることを期待していたわけなんですね。だからまたマリアがですね、本当幸せなものだとこう宣言されたのは それなんですね。でそれをも心にかけず、どんな神々も心にかけないと。偶像礼拝っていうのはもちろん神様がその会員だと、ね、言ってる、ね、その霊的に不倫してるんだと、会員してるんだとおっしゃってるように、その妬みをですねこの持つわけですね。神様怒りを持っておられるんですけども、でもそれでもですか、それでも神がいるっていうことは自分よりも上の存在がいるっていうのはね、認めてるわけなんですよね。でこの神さえもなくしていくとどうなるかといったら、当然自分自身が神になってきます。偶像をなくしたからといって神の国になるわけではありません。偶像をなくした国ってどういう国がありますか？共産主義の国ですよ。どうなるか知ってますか？自分が神になるんですね。自分自身が神、自分だけになる、恐れがなくなる、その人間の良心が麻痺されていく。まあ共産主義はただね、共産主義だけ今批判するんじゃなくて、もう分かりますよね、今例えとして話してるんですけれども、そのように、自分を全てに勝って大きなものとしていく。で私が大河ドラマでここにいる時だったかな、ずっと前ですよ、90年代ですけども豊臣秀吉のですね、あれどうだっけな、大河ドラマやったんですよね確かに。でね、織田信長のあれが出てきたんですよね。でね、織田信長をこっそり見た秀吉が恐ろしくなったんです。なぜかと言ったら、祭壇があるんですよね。でそこにね、仏像があるわけじゃないんですよ。覚えてます？彼は仏像大嫌い、坊さん大嫌いだったんですよね。もうなんか地蔵があったら蹴ってたっていうね。そしてなんかそういうのも集めてこうなんか使ってましたよね。彼は鏡があったんですね、そこに自分を拝んでたっていう、ね、だからまさにこの反キリストが行うことがこれなんですね。自分を神としていきます。そして38節には、その代わりに彼は砦の神を崇め、金銀宝石宝物で彼の先祖たちの知らなかった神を崇めると、代わりにどういう神っていうのは、これは砦の神というのはつまり武器、軍事的なもの、物質的なものですね。でこれを全てのものにしていくわけです。反キリストの国に対比するのがもちろんキリストの国なんですけども、キリストの国においては、武器は全部濃厚する器具ですねに変わるということがですね、イザヤ書に予言されています。そしてダビデは戦士だったけれども、戦う人でしたけれども、 ダビデにはこれがありました。彼はですね、アラム地域の王と戦った時に戦車また馬がいたんですが、馬の足の筋を切っていったんですね。そしてわずか100頭だけ残して、それはですね、かつてモーセがですね、馬を多く増やしてはいけないと言った言葉に従って、そして彼を歌いましたですね。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇るが、私は主の皆を誇るですね。私たちは物質的なものに頼ってしまう弱さがありますけれども、その反対を、そのつまり主の名をより頼んでいく、そのダビデの姿を見て、そしてその延長にキリストご自身の姿を見ることができるわけですけれども、その反対ですね、今ね、反キリストは完全にその物質的なものにこの頼っていくわけなんですね。で、金銀宝石宝物で自分の先祖たちの知らなかった神を崇める。だからさっき言ったあの中のあれみたいなもんですよ、あの新しい宗教を作って、その、織田信長みたいにね、新しい宗教を作っちゃってですね、そしてこのいわゆる反キリスト教ですよ、簡単に言ったら全く新しい、今までの既存のものではない全く新しい宗教をこの作って、それを世界の人たちに強制していくようになります。で、彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせ、代価として国土を分け与える。今度ですね、外国の神の助けとこう言ってるんですけれども、だからその神を拝んでるわけではないんですよ。だけど利用してる、活用してるわけなんですね。で、これを黙示録を見ると17章に大淫婦の姿があります。大淫婦を見るとどうなっているかというと、彼女が獣の上に乗ってるんですね。で、この獣というのが反キリストなんですね。そしてこの大淫婦というのが何かというと、この聖書全体に流れているテーマは、女はその神との関係をよく表す、その清純な処女となると、これが本当神様に従っている人たちですね。神の花嫁、これキリストです、教会ですよね。キリストの花嫁か、間違えました。キリストの花嫁だけれど、会員している状態で、一番大きいのは淫婦ですよね。これは偶像礼拝の方ですね。だから宗教、偽の宗教ですね。で、これを使っていくわけなんですよ。つまりこれからの世界は、その世界的な宗教があって、反キリストがそれを利用し、そして黙示録を続けて読んでいくと、17章を続けて読んでいくと、その大淫婦を今度は反キリストが滅ぼして、そして反キリスト自身が自分神様になって、そして私を拝みなさいと、こういうふうに言うシナリオになっているわけなんですね。ですか。そしてここで、40章ですね、40節で、終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていくと。で、終わりの時と書いてます。ですからこの南の王というのはもうプトレマイオス朝ではないわけですね。エジプトの方から南の方からこの戦いがある。で、北の王と言っているのが、これが反キリストになるんですけれども、基本的に反キリストはローマを基軸とする国です。復興ローマの後に彼が世界を統治するわけですけれども、その西側の人ですね。 そして次に南の方から、このまあ何ていうのかですね、その反キリストの統治に反旗を翻す動きが出てくるわけなんですね。そして反キリストが麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。多くが倒れるって、この国々っていうのは余計ですね。あの下ご覧ください、あの新改訳持っている方は、国々は補足と書いてありますが、多くが倒れる。しかしエドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から 逃げると。興味深いことに地形的にですね、このエドムとモアブ、またアモン人とか、今のヨルダン、まさに今のヨルダンですね、アモンがあって、アモンの首都がラバですけども、今のアンモン、アンマンか、間違った、アンマンですね、アンマンがラバ、あのアモン人の首都になりますが、そしてその下に視界のところに、視界の東、ちょうど東のところにモアブの国があって、そして視界の南のところにエドムの国があって、全部このヨルダン、今のヨルダンですね。でヨルダン旅行行かれた方は分かると思うんですけども、最初高地になってるんですけども、どんどんこの標高があって山があって、もうそのまま行っても、その簡単にその山あいにある、なんていうのかな、岩に取り囲まれたところっていうのがたくさん出てきてですね、一番大きいのがあのペトラになるわけですね。ペトラに行くには車も入ることはできないです、ね、もう狭い、ロバを使うわけですよ。それが聖書にはボツラと言われているところです。ボツラですね。でそういうことで、洪水のように軍隊が押し寄せて、反キリストの軍隊が押し寄せてくるんですけども、洪水のようにですね、押し寄せてきたとしても、もうその地形によって守られていくというですね、ことがあるわけです。で後に反キリストが聖女の中に立つわけですけれども、そしたらあなた方は山々に逃げなさいってありましたっけ、はい、ですね、ですね、そうですね、山々に逃げなさいってあるんです。で今私が、あっちが南でこっちが北でエルサレムにいるとしますと、地中海がこっちになりますね。で山がこうあって、ユダ山地がこうなんですよ。そうすると一気に下がっていって、ここが視界なんですね、ヨルダン渓谷なんですよ。だからそうするとですね、そして、山っていうとですね、今度は上がっていってヨルダンの高地になってくるわけですね。だから山々って自分が山にいるわけです、ユダにいる人たちは。どこなのかっていったらヨルダンしかないんですよ、アラノンしかないんですよ、そっちの。だから逃げるんです、そっちに。で黙示録の12章にはアラノに逃げることが書いてあります。そして蛇が、竜ですね、竜がその女の子孫、つまりイスラエル人たちを飲み込もうとするんだけども、その地形がですね、その洪水を飲み干してしまうというのが書いてあるわけです。それとつながっていく、そのヨルダンの地形がですね、反キリストのその攻撃を、この何ですかね、飲み込んでしまうような地形になっているわけなんですね。でそれで彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従うと、それで南の方に彼が行くんですが、このエジプトはそうですし、あとはルブ人というのはリビアのことです。クシュ人というのは今のスーダンとエチオピアのことです、ね、それも反キリストの支配下にあるんですが、しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていくと。東ですね、このあの元ペルシャがあったところですね、このユーフラテス川の方から、そして北っていうのはロシアの方からですね、知らせが彼を脅かすと。だから他の勢力もこうやってきて、まあ、戦いをしていくようになるんですけれども、でも次、彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいないということで、海と聖なる麗しい山、この聖なる麗しい山はエルサレムの山のことですね。で海との間、本営の天幕、メギドはちょっと北の方にありますけれども、地中海とですね、この山地の間にあるわけですね。そのエルサレムの方の間にあるわけです。で黙示録の16章を見ますと、神様の、ちょっと見ますね、ちょっと読んでみますか、開いてください、16章ですね。 黙示録の16章の12節から16節までですけれども、第6の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めて、このハルマゲドンがメギドの丘あるいはメギドの山という意味であります。東と北からの知らせがあったと。そして彼が陣営を張ります。でやってくるんですが、戦いが収束して彼らは一つになることができるわけなんですね。だから今までは敵対していた、その南からもやってきて、そして東から北からっていうのもやってきて、その今までは一つにまとまっていなかったんだけれども、その敵対している者同士が反キリストを筆頭にして一つになることができるわけなんです。でこれがですね、詩編の2編にあるメシア予詩編、メシアの到来の詩編にこう書いてあるんですけれども、1編から3、1節から3節まで、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構えって書いてあるんですね。だからみんな騒ぎ立って虚しくつぶやいて立ち構えてる、つまりこれ戦争とかいろいろしてるんですよ、さっきの話に。だけれども治めると者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。戦争をするような敵対する仲だったんですが、愛ともに集まることに収束していきます。なぜかと言ったら、神と油注がれたもの、つまりハマシアク、メシア、キリストに逆らうためなんですね。この共通の敵がいるから仲良くなっちゃうんですよ。でこれが起こったのがイエス様が十字架につけられる時。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。神とキリストに対する敵対というのは一致をもたらします。変な意味でのね、悪い意味での一致をもたらすわけですね。そしてその後の話というのが、この詩編を読むとですね、天の御座についておられる方は笑う、その主はその者どもをあざけられると。主に対して武器を持って、物理的な兵器を持ってですね、戦うという愚かさ、これをあざ笑っておられるわけですね。主は目に見えない方でありますけれども、今私たちは目に見てませんけれども、その方はなんかほやほやした、なんかほわほわしたですね、なんか幽霊みたいな存在ではなく、むしろこの国の要塞をも破壊するほど力のある皆を持っておられますですね。そして終わりが来るってずっと強調されてましたが、このダニエル書のこの反キリストについてですね、語られているところで、皆さんも忘れないでください。試練になったら終わりがあるんだっていうのを忘れないでくださいですね。試練は一時的なんですね。でも試練を受けてる時ってずっと続くって感じちゃうんですよ ね。終わりがあるんだよと神様が教えてくださってるんですね。ついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいないと。そして12章に入って、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち返 立ち上がる。覚えてらっしゃるでしょうか。10章の最後に、あの御使い、イエス様だと思われる御使いが、あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいないと言ったように、イエス・キリストが戻って来られる時に、このミカエルがイスラエルのために戦うわけです。そして次読みますね。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたのためであの書に記されているものは皆すべて救われる。始まって以来の苦難の時が来ます。その世が始まって以来のね、ちょっと待ちくださいね。この世の終わりでは、その大きな戦があることによって、神が人の悪に対する裁きを行われます。と同時に、神に選ばれたイスラエルの民にとっては、ダニエルがずっと祈っていたこの聖なる民について、どうか彼らを憐れんでくださいと祈ってた彼に対しての祈りの答えがここに書いてあるんです。彼らにとってはもう試練、最大の試練の時になるんですが、終わりには救われるんだよということなんですね。で、先ほど言った山々に逃げなさいとイエス様がおっしゃられたところで、イエス様がこう言ってます。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですと。選ばれた民、残された民、イスラエルの残された民について、そのようにイエス様がおっしゃってて、でも彼らは救われるんだよとこう言ってるんですね。で、これがヤコブへの苦難と聖書には、あのエレミアは呼んでるんですね。ジェイコブズ・トラブルですね、英語だと。それが30章、エレミアの30章の4節から7節、エレミアの30章の4節から7節に書いてありますが、主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこうおせられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男は子を産めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのになぜ男は皆産婦のように腰に手を当てているのか、なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。ものすごい恐怖を味わうけれども救われるんだということですね。神がイスラエルを選ばれたということは、神様が全世界に対する救いのご計画をイスラエルを通して表しているんだということを認めることは非常に大切です。イスラエルからメシアを与えて、 全人類に救いをもたらすご計画を神は立てられたんですが、そのイスラエル人の始めというのは自分が滅ぼされるという危機からなんです。出エジプト記にあるパロによる仕打ちから始まっているわけです。覚えてますか。ヘブル人の男の子が、ヘブル人の子がナイル川に投げ込まれるというところから神の救いのご計画が始まりました。その中でモーセを救い出して、そのモーセによってイスラエルの民がエジプトから出ていくわけなんです。悪魔はその時からイスラエルを滅ぼすということ、なぜかといったら、神はこのイスラエルの民を通して全世界への救いをもたらそうとしておられることを知っていたからですね。で、神の不思議な摂理の中で、事実メシアが 救い主がユダヤ人に来たんですけども、ユダヤ人自身がこの方を拒んだわけです。約2000年前に。けれども彼の堅くなさを通してかえって異邦人に救いの手を神が伸ばされて、私たちはその時代の中にいるわけですね。ユダヤ人のメシアであったイエス様が世界のあらゆる民族の中で褒めたたえられているわけです。でもですね、時があるんだよと。これがパウロが11章の中で話しています。ご自分の救いを完成させるにあたって、そのかたくなにされていたイスラエル人が救うと、イスラエル人を救う時を神は定めておられることを言っています。異邦人の救いの完成が与えられたら、次に救われるのはイスラエルなんだよと神様はおっしゃってるんですね。ですからこれからの時代がイスラエル人が救いに預かっていくという動きが、まあ、今も少し起こってますけれども、これからますます起こってくることになります。そして大患難というとてつもない試練を通してそれが完成されるんですね。イスラエルへの救いが完成されるんです。彼らが死ぬ人数は3分の2とゼカリア書に書いてあります。イスラエル人が死ぬ人数が大患難において3分の2と書いてあります。ホロコーストにおいては600万人の人数は当時の人口の3分の1と言われています。わかりますね。もっと恐ろしいホロコーストがあるんだよということなんですね。しかしですね、その絶体絶命の危機に陥っているときに、世界の軍隊がエルサレムに戦いに来たときに、彼らを救ってくださる方が、救出してくださる方がおられる。そしてゼカリアがこう言いました。予言しました。12章の10節。私はこれ主ですね。ダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人の子を失って嘆くように、その者のために嘆き、遺言を失って激しく嘆くように、泣くように、その者のために激しく泣くと。ヤーウェなる主が彼らは自分、彼らによって突き刺されたものとおっしゃってるんですね。ヤーウェなる主が彼らによって突き刺されたって言ってるんです。霊、主は霊です。神は霊です。じゃあなんで突き刺すことはできるんですか。もうここにも肉体を取られる神、キリストの予言が書いてあるわけですね。でこれ見てですね、主イエスご自身を見て、そして遺言を失って嘆くように、つまり私たちはもうメシアが与えられていたのに、それを受け入れてなかった、見失っていた。今メシアを求めているんですけれども、実はそれはイエスだったということを悟って、気づいて、激しく泣いて悔い改めて、これ続きを読むと13章の一節には清めの泉が開かれると、彼は清められる、そして御霊によって新たらしく生まれるということが書いてあるわけなんですね。ですから私たちが生きている時代というのはとてもユニークです。もうイスラエルの国ができていて、実質イスラエル人がいるエルサレムの町があるということですね。これがそういう時代、神様の時計の中ではかなりもう遅い時間になっているんだということを知る必要がありますね。そしてここを読むと、その時あなたのためであの書に記されているものは全て救われる。このあの書とありますけれども、旧約聖書の中にこの書物がたくさん出てきます。例えば金の格子、 ですね、で踊って、そして滅ぼされて、そしてですね、この鳥なしの祈りを、モーセが捧げた時に、どうか私の名をあなたの書物から消し去ってくださいって言ったんですね。つまり神の元に帰ることのできる名前が、その書物が記録されていると。神様にはいろんな書物があると、この黙示録の19章に書いて、20章に書いてありますね。その中の一つは命の書で、あと行いの書とかいろいろあるわけですですね。そしてイエス様が悪霊を追い出したことはいいけれども、それを喜ぶのではなくて、あなたの名が天に書き記されていることを喜びなさいと、と言われたわけです。そして黙示録にもその命の書について数多くのことが書かれていて、私たちが一番気にしなければいけないことは、神の書物の中に自分の名前があるのかどうかということ、神のものにされているのかどうかということですね。この書物に書かれるということは、王なる神の王なる方のですね、書物に書かれるというのは王のものになっているという意味ですね。ですか、だから例えば皇帝が住民登録をですね、クリスマスの時にしていくわけですけれども、あれは皇帝のものにされていくわけですよね。登録されていくわけですね。ちょっとソーシャルセキュリティをここでもらうのとちょっと話は違いますね。もっと先制君主ですから、ローマですね、全然違うわけですよ。でもいい意味でここでは神のものにされていくという意味合いがあるわけです。で、その者たちは全て救われるんです。全て救われる。他の人たちは滅びるんですよね。反逆者をえり分けるというふうにエゼキエル書に書いてあります。その選ばれた民と反逆者をえり分けるよって。そしてね、2節、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に、体の復活の約束があります。旧約の中ではこれがあまり明らかにされていません。死者、その死んだらどうなるかということについては、聖書の、旧約聖書の中では黄泉に下る、これは地の下にある、中にある、あるいは海の底にあるということに書いてありますけれども、そこに行くことしか書いておらず、そしてその神を信じないで死んだ者も、そして神を信じて死んだ者もそこに行くということが書いてあるんですね。けれども幸いなことに、ルカによる福音書でイエス様がその下のところがどうなっているかを教えてくださいました。でそれが何かというと、ラザロと金持ちの話です。あれは例え話ではありません。例えだったら例えだっていうことをちゃんとイエス様その設定をしてくださるんですけども、あそこはないんです。で実際起こった話で、そこには2箇所があって、アブラハムの懐と呼ばれるところと、そして、この火の中で熱くて苦しまなければいけないところに分かれていて、大きな縁があって互いに話し合うことができるぐらいなんですけれども、行き来ができないという状態であります。でアブラハムとその金持ちが話したわけですよね。覚えてますよね。でアブラハムっていう国に出てきてるって何かって言ったらですね、すぐに旧約もユダヤ人は分かるわけですよ。これは神の約束をもらって契約のためになるってことですよ。ですね、神の、そのあなたの子孫によって祝福されるっていう、その子孫ですよね。だから神の国の中に入ることができる、神のものとされていくという、その希望を持って死んだ人たちが慰められるところであるわけですね。で他のところはそうじゃないと、苦しんでいるというところであります。でそれでイエス様がよみがえられた後に、旧約の生徒たちがこの少し復活したっていうですね、この歩き回ったっていうのがマタイによる福音書に書いてありますけれども、エペソの4章だとですね、イエス様がまずは死なれた後にですね、この黄泉に下って、そしてそこで第一ペテロによるとですね、これ宣言されたと、この御言葉を語られたと宣言したってことが書いてあって、そして共に引き連れていくってことがエペソの4章に書いてあります。それからはイエス様が贖いその救いを果たしてくださったので、もう黄泉に行くという、その待合室に行く必要がなくなったわけなんですね。なんで今まで行けなかったのか。彼は神様を信じたんですけれども、贖いが完成されてなかった。動物の血によってはその罪の許しは受けていたんだけど、動物の血によっては完全には罪を除き取ることはできない。覆うことはできても除き取ることはできなかった。でこれをキリスト、神の御子ご自身の肉体にある血をもって 神様は完全に罪を除き去ることができるようにしてくださった。あの子供に私が教えてた時にはいつもこうやって教えました。どうやったら綺麗になれるって言って、石鹸使えば。じゃあ心はどうだろう、石鹸使ってできるかいって言って、年末にやるでしょうって、今お風呂入ってね、綺麗にしてできるかい、心綺麗になるかい、ならないですよね。どうやればいいですか。いいことするんですか。なんかちょっとね、倫理的な話、あのいいお話聞いてですね、親切にしましょう、挨拶をかけましょう、これで綺麗になるんですか。ならないんですよ。できるで、精神的にね、本当に辛い思いしてる人はリストカットとかって、この自分の身を傷つけるわけですよね。自分の身を傷つける必要ないですよ。もう傷ついた方がいらっしゃるんです。イエス様ですね。イエス様、流された血を見るときに、ここの心にあるその、まあ、罪が取り除かれるわけなんですね。でそれによって今はキリストを持って死ぬのであれば、そのまま天の中に入ることができます。そこに中間はありませんですね。ちょっとそこが悪かったから、ちょっと懲らしめ受けてですね、それから天に行くじゃないんですね。今の話は煉獄と呼ばれます。カトリックの教義ですね。それは聖書には一つも書いてません。私がここから離れたら主と共にいると聖書に書いてあります。中間地点ないんですね。でこのようにして、あの復活については旧約においては ほとんどと言っていいですね、語られてないんですけれども、今ここにははっきり書かれている箇所なんですね。で復活といっても2種類あるんですよ。いいですか。多くの者が目を覚まして、ある者は永遠の命に、またある者はそしりと永遠の意味、これはつまり永遠の罰を受けるということですね。2つの復活がある。1つ目を話します。永遠の命ですね。これが黙示録には第一の復活と書いてあります。でこれがですね、ちょっと読んでみましょうか。黙示録のですね、20章4節から6節まで読みます。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝つ、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。イエス様が戻ってこられた後にこの復活が起こるわけですけれども、まず4節のところで多くの座を見たと。彼らはその上に座って裁きを行う権威が与えられたと。ラオデキアに対しての教会に対してイエス様が3章の21節で、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせようと、教会によってですね、これが実現するわけなんです。その彼らと次にまた私はって書いてます。また私は。でこれをよく見ると、獣によって殺されたと。獣を拝まなかったことによって殺された。つまり大患難の時に獣に服さなかった人たち、イエス様を信じた人たち、患難期における聖徒たちです。彼らも復活すると。でこれで第一の復活が完成するんですね。だから まとめますと、イエス・キリストが復活の初歩なんですね。そしてある人はね、旧約の聖徒は最後に来るって言ってるんですけれども、あの私はそうだな、この後だ、あの、ま、もうその時からその直後からもう上に引き上げられていると信じてますけれども、旧約の聖徒の復活があって、そして それからキリストにあって死んでいく。クリスチャンたちが死んでって、そしたらもうキリストのところに行く。この人たちの復活があるわけですね。第一テサロニケの4章を見ると、まずそのキリストにあって眠っているものが復活すると。そして次に生き残っている私たちがって言ってるんですね。変えられて空中まで来たイエス様に会ってイエス様にまみえると。その時には第一コリントの15章を見ると、その一瞬にして変えられるって書いてあるんです、ね、一瞬っていうのは twinkling of eyes って書いてますから、この瞬きするぐらいの速さでこの朽ちないものが朽ちるものを得ると。そしてピリピの書物によると、その栄光の体に変えられるんだと。天の私たちの国籍は天にあるっていうところに書いてますからね。ですか、あるいは私たちよく知ってますよね。でもそのちょっと読んでみますか。景気について言ってるんです。あれ景気ですよ。えって言ってびっくりしないでね。景気ですごめん、ね、大丈夫、すいません先生ちょっと驚かしちゃった。3章の20節ですね。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主ておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ですね。天から主が来られる。3章ですね。3章の20節と21節ですね。ピリピですね。すいません、ピリピです。天の、私たちの国籍は天にある有名な言葉は、実は景況のところで言ってるんですよ。景況、すいません、景況、日本語編、すいません、景況、ラプチャーああ、そっちの方が皆さん、やっぱりアメリカにおられるからね。景況っていうのは日本語のね、日常生活の言葉になってないですからね。携帯の景と、そしてあと選挙の挙です。携帯の刑に選挙の挙、刑挙あげるって意味です、ね。ええ、はい。
私の行ってる教会にちょうどそこのところ、この日曜日にあったんですけど、これでちょっと調べてみたら、バンタネンドの人たちが信じてるって、信じてないクリスチャンの人がいるんですか？
たくさんいますよ。大多数が信じてないですね。それは後で説明します。大事な話で、神の言葉をどういうふうに受け止めていくかということに結局戻ってくるんですね、今のお話はね。どういうふうに読んでいくのか。で、私はですね、悩みましたが、いいですよ、止めてないですよ今ね。これもいい話なんで、いい話って言ったら自分で言っても変だけども、私はいろんな読み方があるのももちろん学んできました。けれども一番楽な読み方、自分が初めに救われた時にどういうふうに御言葉を受け止めていったのかって言ったら、子供のように受け止めていく。だから小学校の国語の時間、あるいは中学校の国語の時間、義務教育の国語の時間でどのようにして読めるのかですね。例えば6日で神は天と地を作られて7日目に休まれた、その日を千年って考えられます？24時間ですよね。そして例えば、私は羊の門であるとイエス様言われたときに、小学生だって中学生だってイエス様がこう目の前にいて、私は羊の門であるって言ったら門じゃないですよね。ね、わかります？普通に読めばいいんですよ。普通に読んでその通り受け止めれば、この聖書っていうのは創世記から黙示録まで一貫してるんですね。一本に通ったストーリーになっています。で、これを自分の今までの知識の理解の中で収めようとするときに、そういうその体ごと引き上げられるなんてね、なんだそれはってなるわけですよ。で、そうすると、じゃあこれは実は霊的にそうなるんだとか、なんかそういう高骨状態に陥るんだとか、いろいろな話をするわけだ。で、その人の学者しかわからないとか、その人しかわからない解釈になって、いろんな千差万も十人十色になっちゃうんですよ。で、そうするとちょうどね、ピカソの抽象的なあれみたいに、見る人によって変わってきちゃうんですよ。神様そういうふうに書かれたとは僕は到底信じられなかったんです。どの時代の人も読んで分かるように書いてると思うんですね、ある程度。もちろん神様だから全部分からないですよね。でも分からせるために神様が書いているというので、これをですね、字義的解釈という、字義ね、 英語だと literal interpretation ですね。literal interpretation に、と言います。で、それを多くの人がそういうふうには信じられない人たちが fundamentalist ってこういうわけですね。原理主義とか根本主義というふうに、この言うんですけれども、まあ、皆さんが今聞いて、あ、そうだなと、その通り受け止めた方がいいなと思ったら、皆さんファンダメンタリストなんですよ、今の定義によると、うん、なんですね。まあ、ずれましたがとても大事な話なので、あえて録音もさせていただきましたで、どこまで話しましたっけ。あ、大事ですね。その軽挙があって、その後に神様がご自分の怒りを地上に下す、その大患難の時がやってきます。その間にも実は黙示録を読みますと、14万4千人の額に、この印をつけられたイスラエル人が選ばれて、そして他の国々や国語すべての人たちにも、そのキリストの証が、イエス様の証が伝えられていき、患難の中でも信じていく人が起こされていきます。そしてさっき読んだように、その人たちは獣の国において像を拝まないので殺されていきます。だからその時代には信じたら殺されます、 100% ですね。だから今信じなくてもセカンドチャンスがあると、大患難時代にと、そういうふうに言ったら、その人はまず救われません。今の恵みの時代に信じられなかったら、大患難の時代に信じられないんですよ。もっときついんですから、辛いですから。で、そしてイエス様が戻ってこられるわけです。ですか？そして戻ってきた時に、その死んだ人たちもですね、この教会の人たちはもう復活の体を持ってますけれども、だから最初に出てきた人は、その多くのその座につくってありましたよね、座を見た彼は教会の人たちなんですよ。その後に出てきた人たちが復活して新しい体を持って、そして千年王国、千年間そのキリストと共に統治する王となっていくというので、第一復活が終わります。千年の後に、終わりの時に、鎖につながれていた悪魔が解かれて、そして惑わすわけです。すると海の砂のようにですね、エルサレムの町を取り囲むって書いたんですね。千年完璧なイエス様が統治する国の中にいても、生身の体を持っているその人たちは、なんと悪魔の方を選んじゃう。で、彼らは滅ぼされるけれども、残った人たちがいるわけです。ですね。で、そして今度は天と地すべてのものが跡形もなくどっかに行っちゃったって書いてあるんですよ。そしたら大きな白い裁きの座が出てくるって言うんですね。で、大きなものも小さなものもよみがえることが書いてあります。死とハデスからよみがえるって書いてあります。ハデス、さっき言った金持ちとラザロの話ですね。苦しんでる。で、今信じないで死んだ人っていうのはハデスに行くんです。ハデス、そして、後に出てくるゲヘナの違いは、ハデスは拘置所だと思ってください。ゲヘナが刑務所だと思ってください英語だったらジェイルとプリズンの違いですね。ですか、監獄っていうのも言われますね、この拘置所はね。で、そして、なんだ難しいな、まあいいや、それどういう意味、それでそのハデスにいた人たちがよみがえるわけです。で、その人たちは裁判を受けるためによみがえるんです。で、私はこの話をするときには、クリスチャンじゃない人にはこう話します。今は裁判所に行かなくてもいいかもしれません。行く人もたくさんいますよね、被告としてですよ。今言ってるのはその原告じゃなくて被告の方でね、行かなくてもいいかもしれない。でも必ずこの人生というものの中で裁判に行きますよ。自分の今までしたことの清算、申し開きをですね、する最後の審判があって、それは神の前ですよ。これが黙示録の19章の最後に書いてありますですね。行いの書が開かれて、この記録されているものに従ってやっていきますと。で、今それを聞いてですね、ああ私も地獄行きだと思ったら、それは素晴らしいことなんですですね。イエス様が代わりにその地獄の裁きを十字架で受け取ってくださったので、それを身代わりに死んだということを受け入れ、信じさえすれば、信じれば、これ恵みなんですよ。これ自分の行いじゃないです、恵みなんです。だからもういいから、ただだから信じるんですよ。そしたらその時には、私はあなたを認めるからねって、こう言ってくださいます。だからそこは素通しします。 いや私はこの人認めてますから大丈夫、はいはいはい、じゃあ次って言って、で自分の行いしか残ってない人たち、イエス様がいない人たちはその行いに従って裁かれて、火と硫黄の燃える池の中に投げ込まれて、それが第二の死であるって書いてあるんです。第一の死は肉体の死ですけど、第二の死が、このように復活が二つあるわけですね。一つは永遠の命のための復活、もう一つは永遠の罰のための復活であります。で3節です。資料深い、いいですか、12章の3節ですよ。資料深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者はいよいよ限りなく星のようになる。はい、資料深い人たちというのが11章に出てきたっていうのを覚えて思い出してください。でそこで真理と偽りという2つの総国葛藤の中にいる中で、その人たちは知恵を使って真理を選び取っていった人たちなんですよね。その人たちの最後は大空の輝きのように輝くんだよ、栄光の姿に変えられて、そして神様から報いを受けて輝くことができるんだよ。それだけではなくて、マカバ池のように自分たちだけでなくて他の人たちも義に導いていくような人たちですね。多くのものを義としたものはいよいよ限りなく星のようになるんだよと。だから大空の輝きのようにもなるし、今度は星のようにもなるんだよということであります。私たちがどういう栄光を求めて生きていきたいか、何を求めているのか、今の安定した生活、今の栄光、今のものを求めていくのか、それとも将来にここで約束されている神様のものを求めていくのか。ある人がこういう例えを話しました。アメリカの牧師さんですから皆さんもよくわかると思いますが、独立記念日ですね、7月4日の時に、花火を、7月4日、8月じゃない、7月ごめん7月7月4日の時にですね、花火を打ち上げる、もう本当に華やかですよね、本当に明るい。でもそれが終わった、でもその光がなくなった時に、その通り空に星が見えるようになるわけですよ。だから私たちは世の栄光という光があります。その時にはキリストにあるこの光は見えないかもしれない、見えないです、普通は。けれども世の光というのは一時的です、華やかです、でもすぐ終わります。どっちの光を選びたいですか、なんですよね。いつまでも輝いている光をぜひ選び取ってください。で次いきます、4節です。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。この書を秘めておけと。多くの後、終わりの時まではまだ多くの日が経っていかなければいけないんだよと。でその時までに人々は知識を増そうと探り回ろうと言ってるわけです。だからダニエルはある程度は理解したんですけれど、悟りは得たんですけれども、まだわからない、秘めておきなさいと。知識が与えられて、そしてそれから開かれるようになるよということをここでダニエルに約束しているわけなんです。でこのダニエル書をしっかりと学んだ人は、福音書、さらに一番はっきりしたのは黙示録が一体何を言わんとしているのかはっきり分かる。なんでかって言ったら、イエス様はあなた方は預言者たちが知らなかったことを探してたものをあなた方は今知ることができているのが幸いなんだと。第一ペテロでも預言者たち、先人たちが探そうと思っても見つからなくて、それを探してた、それはあなたのためなんですよと。それは使徒に与えられた御霊によって今掲示されているんですよと。そしてイエス様が、私はすぐに来るって黙示録で何度も言ってるんですよ。そして書物は開かれてるんですよ。封印されていた巻物が、この封印って昔は牢なんですね、これを割るんですよね、はっきりと。そうするとこれ開かれる、開くことで巻物ですから、それを割っていく、開く方が黙示録なんです。でも今は封じなさいと言ってるわけですね。つまり黙示録は、私たちの新約の時代というのは啓示の時代なんです。はっきり示されているところの時代なんです。そしてはっきり示されているから、あなたは最終的な決断をしなさいって言ってる時代なんです。ですか、 旧約の方が実はもっと優しいんです。あんまり知らされてなかったから。地上での罰がたくさんありますよね。彼らは死んだ人もたくさんいますけれども、実は新約の方が刑罰は大きいんです。すべて知識が、救われるための知識が与えられているので刑罰は大きいんですね。でも神様は今救いの日ですよと、恵みの時ですから、今信じてください、今あなたには恵みが与えられているよ、遅くならないうちに、私が戻ってくるから遅くならないうちにあなたは信じてください、私はあなた方のために住まいを用意しているよとイエス様言われます。用意をしたらまた戻ってくるよと、その戻ってくる日が近づいています。そこでイエス様をに迎えられて天国に引き上げられることができるか、それともさっき見たように黄泉の中に行って、そして後に蘇って裁きを受けなければいけないのかの、その違いが出てくるわけなんですね。どうかこの週末の見方を持ってくださいですか。私たちは終わりの日に生きています。福音を伝えるというのは終わりなんだということを伝えるんですよ。もうこれで終わりなんだよって、これが神様の究極の許しと恵みと完全に現れた終わりなんだよと、これ天と地を作られた神様、永遠の神様が人間に与えられた最後のパッケージなんだよと。でこれは同時に最後通帳なんですよね。アウティメイタムなんですよ。最後通帳でもあるんです。で恵みであって裁きなんですよね。というのがここでいいです。だから旧約の場合はまだ姫のそれが知識がねまだ与えられてなかったと。だから探し回ろうとこう言ってるわけですね。で続けていきますね。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら側に、もう一人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人に言った。覚えてますか？あのイエス・キリストではないかと思われる御使いですね。この不思議なことは一体いつになって終わるのですか？すると私は水の川の上にいるあの雨布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と両手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就すると。新共同訳ではこの聖なる民の勢力というのが、聖なる民の力が全く打ち砕かれるというのが書いてあるんですね。あ、ごめんなさい、その前にですね、もう一つ、いくつか説明しなきゃいけないことがあります。誓うという言葉があります。誓うというのは上の方を指して誓うんですね。で、面白いことに新明記の32章の40節で、私は誓って言う、私は永遠に生きる。神様って自分より上の方いないから、自分自身に誓ってかけてこう言うわけですよね。そして一時と二時と半時なんだよと言ってます。でこれがダニエル書の7章にも出てきたんですけれども、黙示録にも出てきて、一時の時っていうのは1年年ですね。で二時が2年、半時が半年、つまり3年半、はい、70週目の7年間の後半部分になるわけです。ですか。でその後半部分がいわゆる大患難と、言われて、まあ、大きな意味では7年間を指すんですけれども、もっと正確な意味ではその後半部分になって、それが今でかつてなかったほどの苦難の時だよとイエス様がおっしゃられた部分になっていくわけなんですね。で先ほども言いましたように、これはこの世に対する裁きであると同時に、聖なる民の力を全く打ち砕く時、つまり残されたイスラエルの民の力が砕かれる時なんだよと、これはいい意味で言ってるんです。滅ぶっていうことじゃなくて、逆に救われるための打ち砕きです。私たち人間の一番の問題って独立することです。神から、神のように賢くなれるよねっていうのが悪魔の、誘惑だったんですね。人間は神の形に作られました。そして万物を支配するように作られたんです。でもそれは神と一体になっていることによって支配するという、これが人間のこの存在 存在そのもの、意義ですね。神と一体になっていることによって、神のと完全に心を一つにしていることによって、神の言われていることに完全に従っていることによって、イエス様もこの世に生きていながら、私は父から言われてないことは行わないし、言われたことしか行わないって言って、こういうふうにイエス様も一体になっているから、そういうふうにおっしゃってるんですよ。この中にいるからこそ、全ての裁きをすることができて、全てを支配することができるわけです。でこれがもともとの人間の本来の姿なんだけど、なぜかその全てを支配するところだけが突出しちゃって、神なしでやっていこうって、あるいは 神になろうと、こうなるのが人間。これは独立したんです。私一人で生きていけば、私の計画で、私の選択でってこうなるんです。でその力があります。自分で生きていこうという力で、これがパウロがローマ人への手紙で、ユダヤ人について、ユダヤ人は律法が与えられて、律法によってキリストを知るように神様がされていたにもかかわらず、その律法でさえもが、これによって私は自分の義を神の前に立てようと、律法の行いによって義と認められようと、神様に正しいと認められようというふうにすり替わっちゃったんですよね。でこう言ってます。ローマの9章の30節から32節では、どういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その義律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。で本当に正しいっていうとね、必ず私たちは正しい行いってなっちゃう。ところが神様は信じることなんだよって。これ難しいですね。恵みを知らないためです。信じる信仰が義と認められるんです。じゃあ信じた方がいいじゃないですか、思いっきり。だけどところが、いやもっと成長してからこうなるんですよね。もっと成長してちゃんとした人になってからちゃんと信じますよとこうなるんです。そうじゃない。だからユダヤ人だけじゃなくてみんなにあるわけですけども、でもユダヤ人がそれをやってしまっていたわけです。でそれがつまずきの石になっていて、イスラエル人が自分たちが何とか救われようとする固い意志が、そのアイデンティティとしてあります。この出エジプト期から自分は滅ぼされるという危機意識を持って彼らは生きていく。これ自体が神様からの救いになってたんですね。だから敵と戦争することを救うっていうふうに言ってるんですよ。私は四式においてもですね、救うっていう言葉、戦うっていうんですかって、救うっていうんです。それはなぜかって言ったら、いつも滅ぼされる危機があるからなんですね。でもちょうどヤコブが神と格闘して撃たれてね、あの関節が外されたと同じように、その何とかして救おうとするこの意欲も外されないと、そして神のみにより頼まないと彼らも救われないんですね。それが大患難の目的なんですよ。絶対的な窮地に立たせられるときに、もう自分たちでは何ともできない。今はですね、私はもう本当に IDF を見たりですね、本当にネタニヤフの素晴らしいこの手腕を見て、政治的な手腕を見てですね、まあ、それがなんか道徳的にいいかどうかっていうのはまた別にして、政治的にはもう本当彼は優れてますよ。 IDF もすごいしね、うわーイスラエルすごいってなるんだけれども、ちょっとクリスチャンとしてはですね、祈るのは本当に彼らが救われる、そういう意味で救われる。神だけしか本当は救いの道はないんだよ。そしてメシア、救い主イエスのみしか彼らが救われることはできないんだよ。これを彼らは、私たちは今霊的に目に見えない形で、この信仰によってなんだけど、彼らの場合は目に見える形で物理的に全世界の軍隊から攻められると書いてます。これゼカリア書に書いてますね。エルサレムがですか。 そして、彼らがメシアを求めるんです。そして求めて、そしたらですね、イザヤ書のですね、52章の後半から53章に書いてますけども、その力強い腕、エジプトから救い出したの力強い腕が、実は顔が損なわれている方だったって言うんですよ。悲しみの人だったって言うんですよ。気づくんですよ。突き刺された方イエスなんだ。あれを文脈を見て、前後関係をよく見るとですね、 イザヤ書の53章っていうのは大患難時代の最後に残された人がイエスだって気づいて、それで悔い改めている告白の祈りなんですね。それを彼らはします。で、身代わりによる詩ですね、ぜひ後で読んでみてください。イエス様の十字架の身代わりの詩が克明に書かれています。その意義が書かれています。ですか。それで彼らは物理的にも救われるし、その肉体的にもその死なずに済むし、かつ霊的にも御霊の神聖によって救われるということになるんですね。で、8節、ここまで解説して皆さんは悟ったんですが、ダニエルは悟ってません。私はこれを聞いたが悟ることはできなかったそこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。この一時二時半時についてですね。で、彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられてるからやっぱりダメよって言われてるね。で、多くの者は身を清め白くしこうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はいない。しかし白深い人々は悟る。これ素晴らしいですね。イエス様、何度も何度も耳のある者は聞きなさいとこう言われるわけですね。黙示録にもあるし、あと、福音書にもありますよね。耳のある者を聞きなさいと。で、私たちが今ですね、この招きをしたいぐらいですけれども、私たちがですね、一度決断をしたら、あと神様が責任を取ってくださいます。私はイエス様に従っていきますよと、悔い改めてイエス様を主として従っていきますよと。で、その時に不安になるのは、やっていけるかな、なんですよ。やっていけるかな。で、それで、いや今はいいですで、こうなっていっちゃうんですよね。けれどもそうじゃないよ。この何だっけ、身を清め白くするっていうこと、その道を歩んでいきますって決めた人には聖霊を与えてくださり、イエス様がうちに住んでくださって、イエス様が責任を取ってくださるわけなんです。けれども、いや私は自分のしたいことをやっぱりやっていきますとなったら、さっきこの昨日から話しているように、偽りの霊、惑わしの霊の渦中に入っていきますので、ますます汚れの中に入っていくようになるわけ。これベクトルがどっちに向かってるかなんですよ。その人がいかに優れてるかって話じゃないんですね。どこに向かってるかの話なんです。どんなにエネルギーがある人だってですね、方向間違ったらもう一番エネルギーあればあるほどですね、間違った方向に行っちゃうわけですよ。いやそうですよ、真面目にですよね、異端の人とかね、エホバの証人とか異端の人は、ね、本当真面目ですけれども、一番地獄に行く 最有力候補ですよね。いや素晴らしいですよ、彼は真面目ですよ。真面目に地獄行っちゃうんです。で、黙示録の22章にこのことを背景にした言葉があります。22章の10節11節を読みますけれども、また彼、これイエス、御使いが言ってるんですね。彼は私に言った。この書の予言の言葉を封じてはいけない。時は近づいているからである。11節、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。これもそうです、全く同じです。2つに分かれます。終わりの日は2つに分かれるんです。中間がないんです。中間になりたい、客観的になりたい、どっち側にもつきたくないとなったら、汚れた方に行きます。不正の方に行きます。なぜかというと決断なんですね。これってイエス様に従いますっていう決断なんです。で、これを選択、決断をしてイエス様に信頼していきますですね。私はこの2000年前に十字架にかかってよみがえったイエス様が、実はこれは自分のためなんだと、自分のためでもあるんだと、全世界のためでもあるけど自分のためでもあると、私の罪のために、私にまでの人生のために、私の永遠の命のために、こうしてくださったんだと受け入れ信じたら、こっち側につくことができるわけですね。でもはっきりとした決断をする必要があるわけです。そして11節、ジョークの捧げ物が取り除かれ、争うべきものが据えられる時から1290日かかる。 幸いのことを忍んで待ち、1335日に達する者は。ここですね、ちょっと悩みますね。分からなかったら無視してください。私の疑問これから説明します。ですか？いや、あんまり重要じゃないんで、重要っては重要なんですけども、その何ていうのかな、このためになんかダニエル書分からないって言わないでください。いいですか？先ほどの一時二時半時ってありますよね。でそれを日にちに直すと1260日ですよ。3年半ですか。で荒らす憎む忌むべきものが据えられる時から1290日ということは30日、1ヶ月分多いわけです。ですか。さらに幸いのことよ忍んで待ち、1335日といって、これはその30日足した後で今度はさらに45日分多いんです。だから75日ので最初の30日があって、そして残りの45日があるわけです。でイエス様が戻って来られた後に、その据えられるものが取り除かれるまでが30日なんだって言うんですよ。だからその30日のブランクがあって、ゼカリア書を見ると主が、神殿を建て直すと、建ててくださるって書いてあるんですね。でイエス様がこの神の国において神殿を建てられる時までの間がこの30日。ちょっとそう大掃除をするわけですよね。この新しいこの、千年王国、この神様の国の中に入るためのですね、これ準備期間というふうに言っているんですよ。そして残りの45日では、おそらくはですね、マタイの25章かな、開いてもいいし開かなくてもいいんですけども、31節に人の子が栄光の位につく、もうイエス様戻ってきた話があります。そして全ての国々の民が見舞いに集められて、羊飼いが羊ヤギとこう分けるように、右側と左側に分けると、右側が羊で左側がヤギなんだと、とかあるわけです。そして右側の人たちには、あなたは御国に入りなさいと、え、私何したんですかと、私でもあなたはね、私のためにこれだけのことしてくれたよって、私やってないですけど、これ小さなものの一人にしたものは私にしたのだ、で私の兄弟にしたのだと。でこの兄弟という言葉がヨエル書のところを見ると、これがイスラエルの残されたための話なんですね。でその助けたということはもう 死の危険があるわけですよ。神側につかなければこれは助けられない。でその人たちは胃を吐いて、だけどもそんなそうやらなかった人たち、だからこういうふうに、このいるのに困ってる人がいるのにね、自分の身を守るために、獣の国の中で自分が生き残るためにですね、このほっといた人っていうのはですね、地獄に行くんだと書いてあるわけです。だから大患難時代にハルマゲドンをも生き残ってかろうじて生きたにもかかわらず、だからといって神の国に入るわけではないんだよと。どんなに頑張っても私たちは私たちの努力で神の国には入れないんですね。ある人がこう言いましたが、あんたね、イエスも信じなかったら地獄に行くよって言われた人がですね、俺地獄から這い上がるって言ったんです。無理ですか。大患難時代通ってようやく生き残ってもやっぱり地獄なんですよ。これはイエス様が最後に行う裁きであって、それで、それがおそらくはこの45日の間に行われるのではないかと考えられます。理解しました。したらいいですね。よかったですね。しなかったら無視してください。で最後です。ですが、あなたは終わりの日、ま、終わりまで休み、歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。素晴らしい。ダニエル書の最後の最後でダニエル個人に対する約束を神様が与えてくださいました。今90以上のヨボヨボおじいさん、もう死ぬ時間です、時ですよ。でも休みに入りなさい。でも時の終わり、終わりの時ですね、あなたの割り当ての地に立つ。これはダニエルの涙を拭い去るほどの究極の慰めの言葉です。彼は10代の時からエルサレムから抜き取られてバビロンで過ごしました。そして今はエルサレムが荒廃になっています。でも私はちゃんと割り当ての地を戻して、そしてそこであなたが立つことができるように復活をさせるよ、でこのように言ってるんですね。
ダニエルを見ると、まあ、他の人物もそうなんですけども、リーダーって何なのかなって私は思います。ヨシアもそうでした。ヨシアも割り当て地をですね、他の人たちにですね、ためにくじ引いていろんなことをして、いろんなことを全部やって、最後の最後に自分の村町が与えられるんですよね。最後に全ての仕事を終えた後で、彼は自分自身の個人的な報いをですね、神様から約束されているわけです。イエス様が言われました。異邦人の王様はですね、権力を振る舞っているけれども、あなたが偉くなりたいならば使えるものになりなさい。そしてイエス様は、私は使えられるためだけで、使えるために来て、そして身代金をそうやって払うんです。贖いをするためにね、私は使いに来たんだよ。これが私たちの、今年の生き方であればなと思うんですね。ダニエルを通して祈る生活で、祈るということはもだい苦しむということも含まれる。その失われた魂、その暗闇のことを思って、その狭間に立ってですね、もだい苦しむ祈りですね。けれども神の愛をいつも感じ取りながら、この祈りがすぐに聞かれると、愛されているものよというですね。そして慰めをこのような形で最後に受け取るんだよ。このような神のしもべとしての姿、これをですね、今年、目標としていただければなと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、ダニエルを通してのあなたの模範を見ることができ感謝いたします。ここにいる兄弟姉妹が、またイエス様をまだ知らない人が、本当に神様の霊に触れられて、主よ、このダニエルと同じ道を歩むことができますように、どうか祝福してください。主よ、あなたの、御顔が輝いて、あなたの一人一人の生徒に、民に守りを与えて、あなたが御顔を輝かして、そして平安を与えてくださり、そして本当に祝福を、豊かに持つ人とさせてくださいますようにお願いします。感謝して、たっとい皆、力強い皆、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。